将としての本格トレーニングが始まるダビデと題しまして、旧約聖書第一サムエル記18章1節から16節です。まずはじめに5節のみをお読みいたします。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行った。勝利を収めたのでサウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべての民にもサウルの家来たちにも喜ばれた。アーメン。今日の御言葉を通して、野においても王宮においても自分の心を主の前に置いたダビデのように、どのような状況においても私たちがイエス様あなたを見上げることができるように、その術を豊かにいただきます。それではパスターよろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の名前を賛美いたします。イエス様は私たちをあがなってくださいました。あがない、ね、買い戻しです。借金を全部払ってくださった。でそれで私たちは今こうして生きていて、そしてイエス様は一度は死にましたけれども、今生きておられ、そして今、ね、永遠の天において神の右の座につき、私たちのあらゆる術を見ておられ、そして知っておられ、守って導いておられる主です。今今日もこの御言葉であられるイエス様から恵みをいただきたいと思います。それでは一言お祈りします。私たちの愛するイエス様、今日も私たちをこのようにして御言葉の命の糧を持って導いてくださることを感謝します。このカトロシオンウェ、また預かる一人一人の耳をどうか通り送し、今日もあなたから流れ出てくるその命の泉を飲み干し、またあなたの命のパン、落としてくださるあなたのその恵みの落ち葉を拾い尽くすことができますように、どうか今我らを助け導いてください。すべてをイエス様あなたが支配し、我らをあなたの緑の牧場へと、憩いの水のほとりへと導いてください。羊飼いであられるイエス様、あなたを褒めたたえ感謝いたします。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。しばらくダビデという人物から学んでおります。第一サムエル記の方から、ね、しばらく続いてるんですけども、この第一サムエル記という、ね、書物、まあ、第二もそうですけども、ダビデのことについて、ね、ダビデが小さい時からまた、ね、大きくなった時まで、ね、年老いた時に至るまでも、このダビデというイスラエルの最も偉大な王について書き記されております。このサムエル記、ね、皆さん、帝王学っていう言葉はご存知でしょうか。帝王学は、将来王様になるべき、若者がそれを学ぶべき学問が、ね、帝王学。王たるものは、ね、これこれのようだ、ね、王たるものはこれをしてはならない、これをしなくてはならない、一部の特権的な人たちがだけが学べるんですけども、このサムエル記はですね、本当にその帝王学として非常に優れた書物です。王たるもの、ね、この地上の王ではないですね。この地上において、ね、王というものは、ね、人々を権威を駆使して、ね、人々を統治する、ね、口であるいは、ね、その体を持って統治するんですけども、天における王はまた違うんですね。天から与えられる王権というものがあります、ね、キリスト者は皆、ね、その王権がやがて与えられるんですけども、しかしその王たるものはこの地上のように、ね、人々の上に権威立って、そして、ね、トップダウンで命令する、ね、そういうことではなく、むしろ、ね、仕える、そして愛を持って統治する、羊飼いのような、ね、羊は本当に、弱い、また知恵があまりないですから、いろいろと、愚かなことをしたり迷ったり、ね、するんですけども、羊飼いはその羊たちを養う、 でこのダビデの性質を見るに、またこの旧約の信仰の先人たちを見ますに、本当に羊飼いとして、ね、その職を得て、そして羊飼いの経験、みんな経験済みなんですね。でそれで、旧約の偉人たち、私たちの信仰におけるお父さんお母さんたち、みんなこの羊飼いとしてのそのね、帝王学、帝王学は羊飼い、本当に世の中から聞けば、何だって思えるんですけども、天の御国からすれば誠にそれなんですね。今回もこのダビデから、またこのダビデの、この周辺の人々から、王たるものにふさわしい人はどういう性質なのか、そしてまた王たるものが身につけてはならない性質は一体何なのか、それについて学んでいきたいと思います。で前回の箇所でダビデゴリアテを倒しました。非常に有名な場面です。ノンクリスチャンの人でもなんとなく聞いたことがあるストーリーですね。巨人を少年が倒した。でこのゴリアテを倒したことによって、ダビデは本当に人生において成功の道を進んでいくかのように見えるんですけども、しかしそのゴリアテを倒した後のダビデが、長らく、歩んできた道のりは決して楽な、華々しい、ものとはちょっと、違っておりました。ですからダビデ、このゴリアテを倒した後に幸せになったかというと、どちらかというと不幸せな度合いの方が強かったかもしれません、しばらくの間だけですけどもね。で、このゴリアテを倒したこと、これはですね、なんか、あるところに到達した、ゴールではなく、これは始まりだったんです。何の始まりか、ダビデのこの王として、偉大な王へと成長させていくためのトレーニングの、本格的なトレーニングの始まりですね。それまでは彼は羊飼いとしてのトレーニングを受けておりました。羊飼いで、この第一サムエル記の18章のところにおいて、ダビデは、この2節見ますと、サウルはその日ダビデを召し抱え父の家に帰らせなかった、あるんですけども、ダビデ、この日の前日までは、昨日までは羊飼いだったんです。普通にこれからも、ずっと羊を飼っていこうと思っていたかもしれないんですけども、でもその羊飼いとしての日々は、このサウルが召し出した、ゴリアテを打ち倒したその日以来、その羊飼いとしての日々は終わりました。最も誠の羊飼いとしての日々はまだまだこれから続くんですけども、でもね、あの野原で、あの白いふわふわあの動物の羊を飼う、それは、この時に終わって、そしてそれから後ダビデは本当に今まで経験していなかったこと、それまで考えもつかなかったこと、それまで考えもつかなかったいろいろな良いこともまた悪いことも、ダビデはこれから経験していくことになります。でそして、この羊飼いとして培ってきたダビデがこれから後、どのように成長していくか、これ、主が成してくださるんです。ダビデはゴリアテを倒したことによって非常に、有名人になりました、また多くの賞賛も受けました。主に大いに用いられる人というのはこのように、ある程度有名人になるかもしれません、人々からの賞賛を受けるかもしれないんですけども、でもそれと同時にですね、妬む者、それを気に入らなくて、それを人を攻撃して、亡き者にしようとするものもまた、別途現れてくるわけです。ダビデは、この18章においてもう早速ですね、現れてきます。しかも最も厄介なことに、ダビデを妬んだ者はその一国の王でした、サウル王、ダビデの最も上司、会社では社長、トップに値する人が、その昨日社員になったばっかりの、ダビデにもう妬んでいじめ抜いて、そういう日々が始まるような、そういうことがこれから起こってくるんです。
要するにですね、皆さんに今ここでね、一つ教えたいことは、皆さんがね、後輩であって、もう先輩後輩だからって、先輩が大体の仕事はね、長けてますよ。でも後輩であってもその場所に置いてもうピカピカってそのね、知恵が与えられたり、でその場をね、本当に試合して整えて 用いる人もいるわけなんですね。でそういう時っていうのはいい先輩というのはものすごく喜ぶんですよ。やっと任せられるやつが来たんだなって。でこういうのね、良くない先輩というのはもうその人が現れただけでもう目が三角になるね。でそういう人っていうのはね、下が育たないからいつまでも苦労するの。どういうことかっつったら、人の良い様を見て嫉妬妬み激しいが出てくるということであるんだったら、サウル東洋、皆さんも私も人生にね苦労が絶えないということなんですね。ダビデは本当によく養われた人ですね。こう物言えないこの羊でも反抗は 一丁前にするね。それでもうやってはいけないことを平気でやるって、そういうね本当に秩序がない、自分がしたいことが秩序みたいな、この羊飼いを飼っていく上でこいつもう勘弁にならないっつって、ダビデが一匹ちょっとこいつはもう我慢ならないからっつって捨てたやつが一匹もない。だから羊そのものがですね、良くないことをする、煩わしいことをするということに対して、それをもう本当に、当たり前に受け止めていて、そしてダビデがその羊を虐待したとかね、どっかに置き去りにしたとか蹴飛ばしたとか、そういうの一切書いてないですね。どういうことかって言ったら、帝王学のその1、良い王として、良いリーダーシップとして皆さんと私が用いられるためには何をするかって言ったら、もう本当に右も左もわからないこの羊のような人々、食べたい時にもう目いっぱい食べれないと、もうめいめいめいめいうるさい、ね、そしてまだ食べる食卓のところに連れて行けば自分の腹八分目とかそれが全然分からず、ね、いつまでも食べて腹を壊してしまうような羊、そして水のほどりさえも自分で見つけ出していくことができず、必ずそこに連れて行かなければならないということなんですね。だからもういたせりつくせりおんぶに抱っこ、ね、それで腹は絶対に立ててはいけない、これが羊飼いがやることなんですね。羊飼い本当にこれが訓練としてしっかりと受けられた人というのは、その後に羊飼いから抜擢されてどうなるかしたら、王のような祭司となるためにある道に進むように主が導いてくださるんですね。ダビデがようやくお父さんの羊を飼っていた場所から、神様からもうそこであなたが受けるべき訓練はおしまい、もう終わりだよつって、これからは本当に今まで培ってきたその帝王学の中で培ってきたその腕を試す番であると、それで腕を試すために主が生かしてくださったところがイスラエルの戦場の場で、そこにおいてその腕試しとしてダビデがしたのが小さい石を投げるということだったんですね。今ね私ね石3個ぐらい欲しい、いい3個ぐらい今欲しいの、それでここで投げたいの、はっきり言って。今ポキッとした人はね、あ私だと思えばもう間違いありません。石3個欲しいって言ったから、今からその石が飛ぶ前にしっかりと、ね、この敵が来ないようにしっかりと目覚めていってください。どういうことかって言ったら、あなたの敵が獅子のように、ね、あなたを食い散らそうとして、ね、あなたの周りをうろうずろうろうずろと隙を伺っている、ね、でいつ隙を伺うかって言ったら、足が弱っている時、ぼーっとしている時、ね、居眠り焦げている時、敵は隙を伺ってきますよ。私は皆さんに対しては石は投げません。 私が 石投げたところで、ですね、上から石の100倍のものが飛んでくるから。でもね、注意はしたいと思います。なぜかというと、イエス様の大好きな、イエス様の愛する羊だもんね。パラーンとしていて、よそ者に加えられてね、行くことがないように、それはちょっとね、注意して見張っていきたいと思いますので。でも気をつけてください。今私には石がないから、皆さんが加えられていても投げない。そしたら加えられて、もう連れて行かれて終わりですよ。あなたの敵がって書いてあります、聖書には。自分で自分の中にある弱さと戦うことができない人は、主は戦ってくれません。しっかりこっち見てください。一週間一回のその養いで、皆さんの命がね、勝ち得てあまりあるものであるとするならば、目をくぐり抜いてでもしっかりと耳を傾けて、しっかりと聞くべきですよ。旅では羊飼いとして、本当に愚かな羊ね、面倒を見なければならないその羊に対して、私みたいに腹を立てたことがない。で、私まだ羊飼いやらなきゃいけないっていうことね。私たちみんなですよ、みんな羊飼いなんですよ。みんな羊飼いとしてのそのね、道が与えられていて、そこを卒業しないと王のような祭司として、イエス様からその次の道が開かれないんですね。だから今日この御言葉を通して、皆さんしっかり自分がね、羊であるのか羊飼いであるのか、王のような祭司であるのか、それをしっかりと踏まえて、今日の御言葉で自分がね、どこにいるのか、自分の拳銃所、それを知っておきたいと思います。どうぞ。
ダビデは非常に素晴らしい羊飼いでした、ね、でもある日突然ピックアップされて、ね、よりすごいところに解散が導かれました、ね、イスラエルの中の、ね、戦士として、またイスラエルの王宮に仕えるものとして、ね、ダビデはその場所を移されるんですね。もう本当にそれまでダビデに面倒を見てもらっていた羊たちからすれば、まあ、非常にびっくりだったでしょうけれども、 でも本当に羊飼いが素直に本当に忠実に働いているならば、主がですね、移されるんです。そしてダビデが、ね、行った先は王宮のところでした。でこの18章の一節から見ますと、ダビデがサウルと語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。サウルはその日ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。で、ダビデの活躍を非常に喜んだのはヨナタン。それからヨナタンのみならず、イスラエルの人々は本当に、ね、このダビデが活躍したこと、ゴリアテを打ち倒したこと、ね、それを非常に喜びました。で、ヨナタン、ね、という人物が出てきます。ヨナタン、彼は、このサウル王の、ね、長男で、ね、王子ですね。ダビデは、サウルのこのところにおいて、ヨナタンと非常によ仲良くなります。で、ヨナタンの心は、ダビデの心に結びついた。で、このヨナタンとダビデ、立場上とても違う2人です。ヨナタンは、ね、一国の王の王子です。長男です。そして、ね、将来有望な、ね、これからサウルの次に王になるだろうって、ね、もう誰もが思っていた人。そしてそのような期待もされ、またそのような言葉もいろいろな人からかけられてきたことでしょうけれども、それに対してダビデはですね、末っ子です。そして、ね、野原で羊の面倒を見てる、ね、誰もやりたがらない羊の面倒を、ね、末っ子ダビデが一人で見ている、ね、もう王宮で華々しくいろんな人にチヤホヤされてきたヨナタンと、また、ね、末っ子ダビデ、 羊飼いダビデ、もう全くもって身分が違うんですけども、でもですね、本当にこのダビデがこの王宮に来た時からもうヨナタンの心はダビデに結びついて離れませんでした。でどれほどかって、この3節以降を見ますと、ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いでそれをダビデに与え、自分の鎧兜とさらに剣弓帯までも彼に与えた。すごいですね。まあ、だいたいヨナタンの5歳ぐらい下だったんではないかと思われてるんですけど、ダビデ、このダビデがのためにもう自分の、ね、上着を脱いで、ね、これを、ね、やるよ、ね、鎧も兜も、ね、剣も弓もあげるよ、ね、そういうふうに、ね、ダビデのことをもう何でもかんでも与えたい、本当に自分自身のように愛するんですね、ヨナタン。一体どうしたことでしょうね。まあ、普通身分が違うと、ね、大体、ね、あなたはちょっと私とは身分違うから、ね、野原で羊を飼ってたの、うわ臭い臭いとかね、なんかそういうふうに、ね、身分の高い人からのあざけりではなく、ヨナタンは本当にダビデを愛して、本当に弟のように、いやもう血肉が、ね、もう血がつながった兄弟以上に愛した、ね、これ一体何か。信仰における兄弟姉妹ですね、本当に血肉の兄弟姉妹よりもはるかに、ね、もう心の結びつきが強いんです。ヨナタンは本当にダビデのその信仰を見て、ね、彼ダビデは信仰によって勝利しました、ね、主の万軍の主の御名によって立ってイスラエルに勝利をもたらした、ね、ヨナタンも、ね、かつてそうでした。もうたった一人でですね、もう道具持ちのを、連れて、まあ、ですからたった二人ですね、たった二人で、ね、ペリシテの陣営のところに行って、本当に信仰によって、ね、万軍の神主は、ね、大人数であろうとも小人数であろうとも救いを、ね、もたらすのに違いはない、ね、ヨナタン信仰を働かせて出て行った結果、ね、相手をがもう何万何十万というペリシテの相手全体に恐怖心を植え付けさせ、でそれでイスラエル全体に勝利をもたらしたという過去もヨナタンにありました。信仰における、ね、勇士たちというものはこのように信仰の、ね、強い相手を見てもう一瞬で心が結びつき合うんですね。もうお互いのバックグラウンドではないんです、ね、お国柄だとか生まれ育ちとか、ね、お金を持ってる持ってない、ね、血筋の良し悪し、そういったものは一切関係なく、本当に信仰者は信仰によってその相手と血肉の兄弟姉妹以上のその結びつきを、ね、その親近感親しさ、ね、意気投合を覚えるものなんです、ね、でそれで、ダビデはこうしてこの王宮における生活、ね、まあ、といってもあまり王宮にはいないで、ダビデは戦いの日々にこれから入っていくんですけども、5節以降ですね、まず5節、ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことは全ての民にもサウルの家来たちにも喜ばれた。アメン。でダビデ、まだ年が若いんですけれども、ダビデは、ね、戦闘部隊のキャプテンに、ね、長になったんですね、戦争におけるキャプテンは部下に、ね、時には、ね、命の危険を犯すようなことも命じなくてはなりません。部下たちはその、ね、長の言うことを聞くものです。もしそのキャプテンが、ね、自分より年下だったらどうか、ね、皆さんもし会社勤めしてるとするならば、ね、その上司が皆さんよりも、ね、1個でも2個でも年下だった場合、ちょっと、ね、心に難しさをある程度、ね、覚えるかもしれません、ね、それがましてやもっともっと年下だったら、その上下関係とか、ね、ま、あるいはそういったものを、ね、本当に築き上げるのに困難を覚えると思うんですけども、でも、ね、このダビデが戦士たちの長に任じられた時、ね、これ全ての民にもサウルの家来たちにも喜ばれた、ね、書いてあります、ね、これすごいですね、ちなみにですね、この5節、ダビデはどこでもサウルを使わすところに出て行って勝利を収めたので、 勝利を収めたと日本語で訳されてるんですけども、原文のヘブライ語を見るともっともっとですね広い意味がある言葉です。この、ね、勝利を収めたヘブライ語の方では、セーケルあるいはセーヘル、言うんですけども、これですねうまくやるとかあるいは、資料を深くして物事を対処する、ね、ですか知恵深くやる、ちなみに、英語のキングジェームズバージョンでは、Behaved himself、wisely、ね、Behaved himself wisely、ね、wisely に知恵深く、ね、これのことをしたダビデがサウルに使わされるところ、ね、どこでもワイズリーに、ね、知恵深くやった。でそれで、人々は、ね、彼を本当に喜んだんですね。知恵深くやった。ですから上下関係においても、ね、また戦争の中においても本当に知恵を持って勝利に導いていく。で しかも、ね、ダビデ、彼は、ね、ゴリアテを打ち倒したというそういう実績がありました。そしてまたダビデは彼の行くところどこででも自分から進んで、この16節見ますと、イスラエルとユダの人々はみんなダビデを愛した、彼が彼らの先に立って行動していたからである。ですから先に立って行動していたんです。13節のところではダビデ千人隊の長に任命されるんですけども、ですから千人、ね、部下がいるとしてもその千人よりも先に立って、ね、先頭を立って切りつけて、ね、敵に向かっていった。実績もある、知恵もある、資料もある。そしてダビデはもともと羊飼いです、ね、この1年前か何ヶ月か前かまでは、ね、羊を飼っていたんです。その羊飼いの資料と配慮を持って本当に怪我した人とか、ね、また心に弱さを覚えている人とかを、ね、本当に親身になって、ね、助けてあげる、そういうダビデの羊飼いとしての性質、また、ね、物事を先頭に立って行う、行動する、ね、口先ではないんですね。人々に先頭に立って行いで物事を示す、そういうダビデだったから、ね、もう年の下上いざ関係なく人々はダビデを愛したんです。
要するにですね、皆さんが弱い人のところに使わされているときに皆さん自身こう思えばいいんですよ。あ、私はこれから、もっと優れた人たちの長にするためにこの弱い人たちの中において私を主が揉んでくださるんだと思えばいいんですよ。羊を飼う人たちがなんでことごとく主に用いられているかそしたらですね、羊は訓練ができないんです。そして昨日やったこと今日できないんです。何から何まで全部してあげなければならない。羊ができることというのは目しかないんです。腹減った目、ね、喉を渇いた目、それしかないんですね。でぼんやりとしていて、そして悪い獣に加えられていく目。だから羊がやることっていうのは目しかないんですよ。それしかない羊に昨日も今日もその前も毎日同じことをしてあげなければならない。これが羊飼いのことなんですね。だから守ってあげる、食べさせてあげる、飲ませてあげる、そして安全に寝かしてあげる、そして羊みんなが寝てる時に羊飼いは座って寝るんですよ、羊の門の前で。だから何から何まで率先して自分がやってきた羊飼い。だからこの羊飼いとしてしっかり人が見ても見なくても羊を守ってきたこの旅でというのは次のステップアップするのにもうふさわしい人だったから主がその戦場の方に連れていくんですね。羊飼いとして養われた人たちというのは次どこに連れて行かれるかって言ったら、羊飼いとして自分が今まで養い守ってきた、ね、その全て の身につけたものを披露する場、それを主に与えられる。そこが旅でのその王様になるために教育を受ける2回目のそのステップアップの場所です。
でダビデはこのようにして、ね、物事を白深くうまくやっていったので、ね、彼どんどん有名になっていきます。 名声もアップしていきます。誰もが、ね、彼を愛して、ね、人気がどんどん高くなっていくんですね。でこのようにして彼急速的に社会的な地位を勝ち得ていくんですけども、でそれと同時にですね、今まで経験したことなかったことをどんどん経験していくようになります、ね、すなわち人間関係の中において、ね、羊関係の間では別にドロドロしたものはないんですけども、人間関係の中にはまあ非常にドロドロしたものがあるんですね。羊確かに愚かですけれども、ね、人間、賢い中においても本当に、人を蹴落としたり妬んだり、時には、ね、人知れずに貶めたり、時には殺したり、そういう渦巻く人間関係をダビデはこれから経験していくことになるし、これそこを通らなくてはならないんですね。一国の王、神の国の中において人を統治する者、やはり人間のこのドロドロした罪、その関係、その中に放り込まれて揉まれて主と共に対処する術をどんどん身につけていくことになります。で、6節以降お読みしていきますと、ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきた時、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦のことを持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。で、まあ、この実はこの、わずかな節の行間の間にダビデは実はすごい攻撃を受けて、そしてそれに勝利した場面が隠されています。字表には、まあ、そのことは出てこないんですけども、何しろダビデ、その前までついこの間まで羊を飼っていたんです。羊たちは、ダビデが、食べ物を持ってきてくれたことに対して、ありがとう一度も言ったことはありません。普通に、迷子になった羊を取り戻した時でも、また、ダビデ、羊を、ライオンやクマに加えていかれた時もう命を懸けてそのライオンクマを追いかけて撃ち殺して、羊をその、ライオンやクマの口から贖い出した。でそれで、戻ってきた。その時羊たち、タンバリンや踊りを持って、また黄色い声援を持って、その華やいだ様でもって迎えてくれたことなんてダビデ一度もなかったんですね。羊たちにそれは望めません。ダビデは、それまでもう軍隊の長に、なったことはなかった、ただ羊をこういうふうにコンコンコンコンってやって、ようやくもう隊列を目指す羊たちを、隊列を整えて水のあるところに連れて行ったり帰ってきたり、また、もう本当にライオンクマと戦って、でそれで羊を取り戻しても、で羊はお礼を言う間もなくもう汚いものを振りまいて、またダビデの手を汚したり、苦労をかけたり、そういったところから突然ですね、軍隊の長になって、ダビデが、起立って言えば立つ、右に行けって言えば右に行く、そのような、自分の言葉一つで相手がもう整然と動く。そしてまた勝利して帰ってきたら、女性たちが、黄色い線を、タンバリンと歌を持って迎えてくる。これ実はとてもとてつもなく誘惑なことですね。いきなり成り上がって、いきなり有名人になって、そして、突然人々からチヤホヤされて、異性からも、そういうふうに、チヤホヤされると、もう途端にコロってそれで人生ダメになってしまう人がもう本当に人類、芸能界の中においてもいかに多かったことでしょうか。でもダビデはですね、そうしたことを一切ですね、かかずり合わなかった。これ本当に驚くべきことです。この行と行の間に実はその、すごい戦いが仕掛けられてきたんですけれども、でもダビデは、それに対して勝利していたんです。ダビデは、この事柄においても、本当にうまくやりました、セーヘル、うまくやったんです。なんで彼こういう面においても勝利できたのか、彼は特別になんか、強靭な精神を持っていたとか、あるいは、そういった方面で、女性については全く興味がなかったとか、そういうことではないんです。彼は 何を見つめていたか、ね、何に興味があったか、これがとても重要なんです。ダビデはそうした名誉とか、あるいは人々からの称賛とか、そういった世のものではなく、主をいつも見つめていたんです。主を、ね、見つめていること、ね、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいるならば、ね、いかにその人が、ね、飛んでも、また名誉を受けても、ね、異性からの誘惑があったとしてもブレないんですね。主を見続けているならば決してブレないんです。ヤコブの子ヨセフ、ね、彼もたった一人でエジプトに売られていきましたけれども、そこでも、ね、女性の誘惑がありましたけれども、ヨセフはもう本当に若い盛りですけれども、その性的な誘惑から守られたのは、それは主を見え続けていたからですね。ヨセフの、ね、言葉、ね、二言目には神様は、ね、何々、ね、これは神様が喜ばれないことだ、ね、これをしてくださったのは神である、神である、ね、そういうふうにヨセフはことがあるごとに主を見上げていました。ダビデも同じです、ね、主を見続けているならばあらゆる誘惑から守られるんです。そしてあらゆる戦いの場面においても、ね、聖ヘルうまくやることができるんです。ダビデは、ね、この戦いに、ね、勝ちました。目に見えない戦い、ね、誘惑という、ね、名声を受けた途端に、ね、ダメになる人は多い最中において、ダビデはその辺も、ね、うまくやっていきました。本当に名声を受けた途端にダメになってしまう、ような、牧師もまた有名人もたくさんいます。ですから皆さん気をつけてください。私も、ね、気をつけなくてはなりません。本当に、まあ、もし将来有名になるとするならば、その時このような敵が現れる、ね、それを今のうちにしっかりと身につけているならば、皆さんは、ね、恐れることはありません。もういつでも有名になれる、いつでも人々からの称賛を受けられる、ね、けれども、ね、それに対してではなく、本当にいつでも主を見続けてぶれないならば、もっとさらに、ね、優れたことが主から任されるようになっていきます。
今までね、たくさんの人を私はもう見てきました、会ってきました。でもね、本当に人として有名になる人、そして悪いことじゃなくて本当にいい形で有名になる人っていうのは人格が触れないんですよ。言葉も触れないんですね。良くなってもいつも同じ言葉、いつも同じ表情、いつも同じ趣なんですよ。でもね、猿の毛みたいに毛をつけた人って猿は誰のために刑するの？主人のためでしょ？主人を稼がすためにで刑を知っているんだけど、見えないところに置いて猿の主人が稼ぐわけなんですよ。でも猿はね、拍手するとね、自分に拍手してると思っていい気になってしまう。でそれと同じように、本当に悪いけど私たちはその節があるんですね。主が私たちを時にかなった恵みとして用いてくださって、そしてその場をね、なんとか支配して収めていこうとしている時に、たまたま私が一番近くにいた、たまたまその志が私にあったということで、主がポンとその場所ポジションに私たちを置いてくださるんですけれど、その時にこの 羊飼いとしてのその訓練を得た人というのはぶれないんですね。だって羊のために、ね、命かけて熊と戦っても、羊が帰ってきた時にありがとうございました、助かりましたって言わないから。だからやるべきことをやる、助けるべきものを助ける、食べさせるべきものを食べさせる、飲ますべきものを飲ます、休ますべきものを休ます、それがもう当たり前になっていて、それでまだなんかありがとうっていうことをね、一切言われなくてもそれが当たり前、ただお願いとしてはね、ぼーっとしていて群れから離れないようにしてくれるだけでも、もう本当に御の字と思っている、この羊飼いとしてのそれをしっかり身につけているとするならば、次のステップであるね、主が私の羊飼いとして培ってきたものを、それを全部舞台の上に出してくださった時に、舞台の上で出されたもので、人がわーっと言ってもね、サウルは先生、 ダビデはまんまつって自分をね王様よりもっと褒めたたいてくれているとしても、ね、そのことに対して全然動じないわけなんです、うん、先ほど言いましたよね、女子でありながら、ね、上の人でありながら下の人がうまくいた時にそれをね褒めることができない人がいるとするならば、その人はあのサウルの類なんですよ、うん、だから皆さんにお願いしたいことというのは、自分に今どうしようもないその羊が与えられているとするならば、それはね皆さんを帝王学というこの枠の中において主が今養おうとしているその場面であり、その羊は私のための教材であるということなんですね。
ダビデはその辺非常にクリアでした。またね、このヨナタン、サウル王の子ヨナタンも、全然そういう意味において、そういう欲がないというか、ね、ダビデが現れた、あダビデこの活躍どうしようって、ね、自分も父親も、ね、40日あのゴリアテを前にして何もしなかった、ね、でもみんなダビデに人気が向かってる、どうしようじゃなかったんですよね。ヨナタンも、ヨナタンはもうダビデがもう本当に信仰によって主と共に行く勝利が、ね、あたかも自分も本当に嬉しい、自分が手柄を受けたようにダビデが手柄を受けたら、ね、自分も嬉しいんですね。なぜなら同じ種にあって、ね、ダビデが活躍してる、だから、ね、別に自分は持ってないんですね。ヨナタン自分の使える種がすごい、種のその名声がどんどんダビデを通して広がってる、だから嬉しいんです。だから、ね、別に自分のその将来の王座とかそういったものを一切、ね、そんなのは気にせず、もう世のことには無頓着で、本当に主のことにこそ頓着がある、まあ、そういう心だったから、ね、ヨナタンもそういう面では、この罠に陥ることはなかったんですけども、しかし、あいにくサウルが、ね、ヨナタンの父親、サウルがその罠に陥ってしまいます。
皆さんここでね、皆さん本当に学んでほしいの。この場面本当に皆さんにも私にも必要な場面なんですよ。嫉妬妬み理由もない、その嫉妬妬みに駆られるとどのようになるかということはここから出てくるんですね。だからよく学んでください。
でこのダビデの人気、ね、この歌に対してダビデはどう評価、サウルはどう評価したか、派説です。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り不満に思っていた。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。その日以来、サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。このサウル、もう自分は千を打った、ね、主のゆえに主の敵に対して千を打ったのであれば、もうそれで十分とするべきなんですけども、でも見比べるんですね。声援の内容、ね、歓声のその声を聞いて、そして相手の方が自分よりももっと歓声が集まってる、ね、もっと異性の、ね、その人気がある、そういったところでサウルはその言葉を聞いて非常に、ね、怒りを覚えることになります。不満に思って、ね、それで、ね、もう彼にないのはただ多いだけだ、ね、そういうふうになってしまいました。リーダーとして、ね、部下が何か手柄を立てる、ね、部下が会社に非常に貢献する、ね、とても活躍する、ね、それを、ね、リーダーが見て素直に喜ばないで、むしろ怒りが込み上げてくる、妬みが込み上げてくる、ね、これ、リーダーとしては非常に良くない兆候です、ね、リーダーがもし、ね、部下が活躍しているのを見て怒りとかその意味に支配されて続けているとするならば、ね、その下にいる人たちは不幸です、ね、そのリーダーゆえにそれ以上には、ね、なれないですね。邪魔をしたり、ね、怒りそねみ、また職場の雰囲気が、ね、暗くなってしまったり、ね、こういうふうになっていってしまう。そしてこの、ね、怒りとか、ね、妬み不満また殺意、あるいはもう本当にそうした感情を握りしめて手放さない、昼も夜もそちらの方を思い巡らせてしまう、ね、昼も夜も怒り妬み、殺意をこねくり回してしまう、これ 悪霊サタンがとても喜ぶ、ね、もう本当にあいい匂いだ、ね、あこの人の中に入りたい、もう餌を振りまいているようなもんなんですね。この怒りとか邪推、そうした、ね、執念深さ、これ悪魔サタンが非常に喜ぶ食べ物を、ね、悪魔サタンの前にぶら下げているようなものです。
要するにですね、焼肉パーティーをすれば匂いがするでしょ。焼けば肉の匂いがするもん。そうするとどうなる。焼肉が好きな人は食欲をそそられるよね。悪魔サタンというのは妬みだとか殺意だとか、ね、悪意だとか、ちょっと私種類がよく分からないんだけどごめんね、たくさんあるはずなんだけど、そういったね、人が人として持ってはいけないその感情を持っている人から匂いを嗅ぐんですよ。だから聖書なんて書いてあるかって言ったら、イライライライラ知ってはいけない、でも知ったならば日が沈む前にそれなくしてしまいなさい。どういうことかって言ったら、時間が長く経ってれば経つほど匂いの元がバレるわけなんですよ。皆さんが人の悪口を一人にした時っていうのは一人分しかないんですね。その一人がまた誰かに言ってしまって、それで三人分になってわーって増え広がっていくと、結局はどうなるかって言ったら、自分は一人にしか言っていないのに、それが増え広がっちゃって、産んで増えて地に満ちちゃって、災いになって自分に返ってくる時っていうのは、今まで聞いてしまった人の分まで全部返ってくるんですよ。でなんて言うんですか、いや私誰々さんにしか言ってないよって、でもその誰々さんが誰々に言って、誰々さんが誰々に言って増えてしまって、それで一人の人格をめちゃくちゃにした時に、それをバレた時っていうのは、一人にしか言っていないよっていうことじゃ済まされないですね。それと同じように、自分の中にあるこの悪い感情、これを早く解決してしまわないとどうなるかって言ったら、これを匂いをかきつけて、焼肉が好きな人は焼肉屋を前をそのまま通れないです、ね、どこが一番おいしいかなって選ぶでしょ。悪霊サタンもそうなの、ね、力が強いものが、悪霊サタンの中で一番力が強いものが一番罪の匂いが強いところに行くの。罪の匂いが、私たちは書くことはできないよね、人が騙してれば。でも私たちの時々バレちゃったら、ああバレたね、あの人やっぱりそうだったんだって、これ分かるわけじゃないですか。悪霊サタンは私たちの心の中にあるこのね、悪意だとか良くないこの全てのね、ことを匂いを書くんですよ。私たちが口にしないこと、人は匂いをかけない。悪霊サタンは匂いを書く。それでその匂いが一番強いところ、それが悪霊サタンにとっては一番おいしいところだから、焼肉屋ってうまいところとうまくないところあるでしょ。それと同じように、悪霊サタンにとって一番悪意に満ちたところが一番うまいところ、だからそこに行くんですね。でそこはね、もう本当にたくさん来るんですよ。たくさん来た中で一番強いやつがそこに入る。サウルにダビデに対する嫉妬妬みがありました。妬んじゃいけないじゃん、国のために働いたもん、ね、自分のために働いたもん、命かけて働いたもん。帰ってきた時に人が先生満々って言ったって、ね、そうだよ偉いだろこいつ、マンマンがもうイスラエルに生まれたんだぞって言ってあげればいいじゃんね。そしたらサウロ様万歳ってなっちゃうじゃん。そうじゃないの、先生マンマンってね、人が言ったその数字をパッと聞いた時に、ああ私千あいつマンということで、自分が自分というものを下げてしまったんですよね。私のことをたとえ千って言っても、相手のことを万って言っても、そうだよこいつはもう久しぶりにイスラエルの中において、ね、一人で万が ね、打ち負かせるようなものとして主に用いられた。すごいだろうって言っちゃったら王様はもう人気ちゃんだと思いますよ。でもこのね、人格が良くない人たちというのはあらゆる数字だとかあらゆる成績だとかそういうのでね、人と自分を見比べるんですね。それで結局はどうなるかしたら、悪意に満ちた気持ちだけ、イライラだけが残って、激しりだけが残って、どうなったかしたら、次悪霊が入っていく。
まあ、サウルはですね、本当に悪霊の好む煙、ね、焼肉の煙ならぬ本当に悪意とか妬み、怒り、そねみ、ね、そしてもう執着する心、ね、そういったものを振りまかせていたら、もう早速翌日悪霊が入るっていうのを10節に書いてあるんですね。その翌日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものようにことを手にして引いたが、サウルの手には槍があった。
ここまだすごいとこなん、どういうことかって言ったらね、翌日って書いたでしょ。でさっき私なんて言ったの、日が沈む前って言ったでしょ。だから人だから腹が立つ時もあるよ。嫉妬妬みに駆られる時もありますよ。でも一息、はあ、ちょっと吹き出して、それでこんなもの一文にもならないからもうやめたって、で自分でも解決しちゃえばいいの。で私たちクリスチャンは、イエス様ごめんなさいって、誰々に対して本当に悪意に満ちた感情を持つようになりました、ちょっとの間だったんですけれど、今も心はちょっと整理ついてませんけれど、でも私はこの気持ち嫌だから捨てますね。この気持ち嫌だから捨てます。イエスの御名によって捨てます。イエス様の血潮で私を清めてくださいと宣言してから、何をするか、清いものは神を見る、清いものは神を見る、清いものは神を見るって御言葉を幾度もなく宣言するんですよ。清いものは神を見る。私たちの気持ちというのは自分の言葉だとか自分の思いだとかで整理はできない、整理はつかないんですよ。だけど嘘だと思ってやってみてください。神の御言葉を宣言すると整理つくの、ね、神の御言葉だからですよ。全知全能なるか、それでその御言葉に頼ったということを主は信仰として受け取ってくださる。こうやって整理をしてしまうとね、翌日このサウローみたいにたどり着くものがないわけだ、ね、でもサウローはその気持ちをずっとも持ったまんま寝所に着いたんですね。そしたら翌日たどり着いてしまいました。神の霊がということをここに書いてあるんですけれど、ですね、清いものに神は悪霊が入ることを許さないです。だから悪霊が入ってもよろしいとして、神からこう度外されている人になっちゃいけない、神様が喜ばない良くない気持ちをずっと持ってるとどうなるかって言ったら、清いものは神を見る、清くないから神様から離れた状態なんですよ、ね、離れた状態の中において良くない感情がここの中で渦めいているとどうなるかって、この良くない感情、これが悪霊サタンに匂いをプンプンプンプンしているから、ね、その中に入ってしまう。入ってしまうと次ね、何が起きるかって言ったらね、頭の中でいろんなことをここよぎるの。あいつは今誰々と会って私の悪口言ってるかもしれない、あいつは今度私のね、このプロジェクトをね、奪うかもしれない、あいつはこうかもしれない、ああかもしれないって言って、この悪霊サタンが入ってしまうとどうなるかって言ったら、もうこの中でね、もう映画が何編も作られちゃう。 霊サタンというのは直接私たちを殺すことはできないんです。必ず人間というものを道具として使うのね。だからこのサウローの中にあるこの悪意ね、嫉妬妬み、それの中に悪霊が入ったんだけど、どんな悪霊が入ったって言ったら、これから神の仕事をやっていくダビデを殺せという悪霊が入っていくんです。だから悪霊の利害とサウル王の利害が一致してるでしょ。それでやれやれという気持ちに火をつける役割をするのが悪霊。それに火がつけられて槍を投げるのが、実際的に槍を投げるのはサウローなんですよ。だからこのサウローがやられているこの様、これを見て皆さんは、これがこのサウローだけに限定するということではなく、良くない悪意、そしり、妬み、嫉妬、もろもろのものを、悪霊サタンが喜ぶようなものを持ち合わせて、時間を長くしてしまうと、たどり着いてしまって、こういうことを私たちもする羽目になるということなんですよ。
結局、ね、流れてくる罪、これを制御しようとしない人は罪に飲まれ、悪霊に制せられてしまうんです。罪を制しない人は悪霊に制御されてしまう。ですから私たちのうちに、ね、怒りとかそねみとか、そういう悪感情、それがもう頭の中でぐるぐるぐるぐる、ね、これを、ね、イエス様の名前によって制御できるんですけども、でもそうしないで、ただ、ね、意識をぼんやりとその右から左に流れてくる悪霊が見せる映画、ね、映像を、ね、それをただぼんやり眺めている人は、ね、このサウルのように、ね、翌日本当に悪い霊が激しく下って家の中で狂い喚いた、書いてありますね。このようなことが起こってしまうんです。この狂い喚く、ナバーというんですけども、ヘブライ語で、予言するという言葉なんですね。実を言うと、予言すればいいというものじゃないんです。予言、それは悪しき霊からの予言もあるわけです。最近蒼天礼拝では第一列王記学んでるんですけども、エリアと戦った、ね、バールとアシェラの、その預言者合計850人、ね、彼らも、ね、その昼の捧げ時から、ね、夕暮れの捧げ時まで、もう本当に互いに剣で血を流し合って踊って預言し続けた、ね、ナーバーし続けてきたって書いてあるんですけども、バールの、ね、異教の神々でさえ、ね、そのもう明後日な言葉をわわわわ言って、ね、そういう預言する、悪しき者から、ね、来るこの預言、狂いわめいた、ね、サウルがあるんですけども、ですから、ね、悪いものに制御されてしまって、ね、そういうふうに、ね、預言状態に陥るということもあるわけです。私たちはですから本当にその、ね、預言する者がいたら、その身で見分けるべきです。身、ね、悪霊の、ね、身ですね。御霊の身の中に殺意はありません。妬みも嫉妬もありません。怒りもありません。それみんな、ね、御霊の実から除外されて、むしろ肉の実、結ぶ実ですね。もし、ね、預言者だと自称する人とか、あるいは、ね、そういう、私は霊に、ね、精霊に取り憑かれたという自称する人が、ね、もし怒りとか妬みとか、あるいは、ね、嫉妬とか、殺意とか、ね、不健全な思い、不貧困的な思い、そうした思いにかかられている人がおれば、ね、そういう人とは関わってはいけないんです、ね、あなたの結んでる身は御霊の身ではなく悪霊の身ですから、私はあなたから離れますって言って離れればいいんです。サウルは悪い霊が、ね、激しく下って、ね、狂いわめきました、ね。サウルが普段からもう悪しき霊に対して心を開きっぱなしの状態でいるから、このような自分で自分を制御できなくなってしまうんです。でサウルの手には槍があった、ね、槍があるんですね。サウルがいるところは王宮、ね、 家の中であるはずです。王宮の中に槍は必要ないですね。むしろサウルのことを守ってくれる衛兵とか、またサウルのその悪霊を追い出すためにダビデが楽器を取って、賛美は力があります。賛美でもってダビデはこの悪霊を追い出そう、本当にサウルのために守る、サウルのために何かしてあげる人たちがいる家の中でサウルは槍を手に持つ。もう本当に家庭の中において子供が、刃物を持って、でそれで親を脅す、そういう、場面は最近、増えてきたかもしれません。道端歩いていても、ナイフをなんかカバンの中に隠し持ってる人、大体表情でわかるんですね。そういう人はよく警察から職務質問を受けられて、でそれで刃物を、これは何ですかになってしまうんですね。表情が良くないからです。心の中に思い描いている、モヤモヤ、悪しき感情、破壊感情、それをずっと思い巡らしているとやっぱり表情に、刻まれてしまう。で警察はそれを見て、それであこいつは犯罪を起こしそうだ、そういうのを分かるんですね。なんとなく匂いで。このサウルはこの時一体どれほど、悪い表情を、していたことでしょうか。彼実際に、行動に移してしまうんです。11節、サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。
要するにですね、心の趣が良くないやつっていうのは道具も良くない。ダビデは心の趣がいいから、楽器を持ってるんです賛美をするダビデ。だけどこのサウル王っていうのは心の趣が良くないから槍を持ってるんですよ、こうやって。だから皆さんに関わる人の中で、優しいものを持ってずに良くないいかついものを持ってる人たちはちょっと気をつけた方がいいということなんですね。嫉妬妬み、それを長く持ってしまったゆえに彼はもう悪霊にどっぷりと使ってしまい、そして映画を何遍も見て、それでダビデを殺さなければならないほどもう追い詰められている。ある意味すごいかわいそうなんですよ。支配されてしまったから。ダビデは槍に2回も投げられたということなんですけれど、投げられても彼は賛美することをやめなかった。でよく考えてください。槍を持ってる人っていうのはこうやってこう表、自分が当てたいものをこうやってこうちゃんとね、標準を当てるじゃない。旅では賛美をしながら主よってやっているから、もう全然もう本当に平和な趣ですよね。でそういう平和な趣の中において無防備な状態でいる時に、賛美している時に2回も投げているんだけど、どれだけの意気込みで投げるかって言ったら、彼を壁にくっつける。だから私たちカレンダーをこうくっつけるじゃない、花瓶で。それと同じように槍でくっつけてしまう。もう完璧に殺すっていうことなんですよ。それを2回もやったっていうことなんだけど、なんせ命はね、人が狙っても命は主のものなんですよ。主が何月何日何時何分何秒に登れって言ってる時っていうのを、それ以外の時は私たちの命は守られる。賛美をしている時、旅ではその賛美の障壁によって守られていました。イスラエルの賛美の中におられる神様が旅での障壁になってくださったということなんですね。一部礼拝の時でも皆さんに申し上げましたけれど、皆さんの手に負えないような、人、その人格、さまざまなことに出会った時に皆さんは何をするべきかと言ったらね、主の御前において祈るべきなんですよ。何のために？自分が守られるために、そしてその人を解放するために。 2つの目的を持って祈るべきなんですね。そうするときにどうなるか、神様はそのイスラエルの賛美の中に来てくださるんですよ。そして主はその人の障壁になってくださる。これがダビデが体験したことなんですね。
サウルはダビデに向かって槍を投げるんですけども、本当にですからこういう危ない道具をね、ちらつかせて、もうナイフをなんか映画とかでヒューヒューヒューヒューヒューなんか指先で巧みに操ってね、そういうのを見てかっこいいと思って、ね、そういうふうなかっこよくないんですね。お家の中で、本当に、ね、自分を養ってくれた親、ね、兄弟姉妹、ね、そういう人たちに刃を向けるのはこれはかっこよくないことです。サウルは、ね、ゴリアテに対して槍は投げませんでしたけど、ダビデに対しては投げました。イスラエルを救ってくれた本当に絶大な人に対して槍を投げる、ね、本当に良くないことですね。けれどもダビデはですね、もうゴリアテを打ち倒したダビデです、ね、サウルを、ね、そういう、ね、打ち倒す、まあ、きっと、ね、できたかもしれません、ね、この時点で。その後も、ね、2度訪れるんですね。でも2度ともダビデは手をかけませんでした。羊飼いの心です。本当にイエス様にあってこそこの羊飼いの心を持つことができるんです。ダビデは、ね、一度サウルから槍を投げつけられましたけれども、ね、身をかわして事なきを得た、ね、その時に逃げることはできたんでしょう、ね、また、ね、壁に突き刺さっている槍を引っこ抜いて投げ返すこともできたかもしれませんけれども、そんなことせずにダビデは槍を取らず楽器を取って、ね、賛美の道具を取って再び賛美を始めた。サウルはそのダビデに向かって2度投げてしまったんです。本当に心から同意してるんですね。その悪霊の言葉、ね、殺意に対して、妬みに対して、嫉妬に対して、もう絶対妬み嫉妬は手放さないぞ、ね、この憎しみを果たすまでは、そういうふうに取り憑かれてしまった。
サウルが言った言葉にね、そのねポイントがあるんですよ。あいつが今度私から奪うことは、奪うものは多いだけだって言ったんですよ。でそれをもう自分で結論を出して、そして嫉妬妬みに駆られていた。それで あいつは私から王位を取る、王位を取る、王位を取るって、絶対そうだそうだ、間違いない間違いないって言ってたら、主の精霊はどんどんどんどん離れていくんですね。それで離れていて、悪霊はどんどんどんどん近づいていて、それで何を言うかって言ったら、主の精霊は違うよ違うよ違うよって言ってるのにね、悪霊はそうだそうだそうだ、間違いない間違いない、あいつはお前から王位を取るよということを言うんですね。だから結局は私たち自身が良い心を持つと、もう聖霊様が来ますよ。それですごく美しいこと、力強いこと、良いことを知ってくださるんです。でも良くないことを私たちが持つようになると悪霊が来るんですね。そして私たちが持っていた小さな良くなかった感情、ね、それに火をつけて、どんどんどんどん希望を大きくするんですよ。一番最初殴ってやろうかと思ったのがね、いや殴っちゃちょっと気が済まないから首絞めてやろう。そしたら今度はね、首絞めてね、そのまんまじゃ今度あいつが私殺すかもしれないから、もうきっちりとけじめつけてやろう、そこまで行くんですよ悪霊は。主の聖霊は違うよ、やっちゃいけないよ、和解しなさい、許しなさいということを言ってるんですね。だから本当に良くない感情というものにとらわれると、私たちは大変なことになります。
ダビデは、ね、自分の身に槍を、ね、受けそうになったけれども、でも主が守ってくださいました、ね、守ってくださるのは主です。悪霊に仕えた人が、ね、主に仕える人を何とかしようとしても、ね、それは無駄なんですね。たとえ相手がゴリアテのような巨体で、また、ね、その戦闘能力があったとしても、でも主にある人にはかなわないんです。サウルは何もかを持っていました、ね、 権威を持っておりました。武官をたくさん持っておりました。また槍も持ってました。けれどもサウルは何も持ってない、ただ楽器を持っているだけのダビデに恐れをなしました。世の中そういうもんです。主のしもべ、主を褒めたたえる人、主に仕える人に対して世の力強きものは何もすることができないばかりか恐れをなすものです。このダビデ、サウルにもう自分に槍を突きつける、自分を突き刺そうとするものに対しても、本当にその人は良くなってほしいと、それで賛美を返しました。まさしく、イエス様のご性質です。イエス様は自分を突き刺そうとするものに対して、命を差し出して、そして救ってくださろうと十字架にかかってくださったんです。イエス様のご性質、本当に私たちも身につけることを目指すべきですね。羊飼いとして、また本当に主に仕えるものとして行くならば、主は全ての物事について、ダビデはうまくやった、書いてあるんですけど、そのうまくやる力もまた知恵も主が備えてくださるんです。そして羊飼いとしてのその力量、その愛、その忍耐、それらもイエス様が与えてくださるんです。
ある方がこういうことを言ったことをちょっと覚えているんですよ。幼稚園で子供たち、いろんな子供たちいますよね。で、そのいろんな子供たちがいろんなことをやってるんだけど、子供がやってることには、腹が立たない、そのやってる子供を上回る、もう上に行く、その親には腹が立つって言ってました、どういうことかって言ったらね、羊たちには腹が立たないんですよ。だけど、もう本当に右にも左にもわからない羊に対しては一方的に全部使えるということが、もうこの羊飼いはもうそれがもう本職ですからということなんですけれど、人間になった時というのは羊にない、右行けって言った時に右、左行けって言った時に左、ストップって言ったらストップ、行けって言ったら行くということができるような人と組みした時に、自分が右行けって言った時に右行かないと、腹立つんです。羊飼いとして皆さんと私が本当に主にあってしっかりとしたその養いを受けたとするならば、ダビデのように人がやっていることに対して腹を立てないはずなんですよ。これが私が羊飼いとしてその卒業したかしてないかということの証明書なんですね。皆さん自身がこれから、社会においていろんな場所に出ていて、そしていろんなところにおいてリーダーシップを取るようになるでしょう。その時に必ずステップアップされた時に皆さんが気をつけなければならないことは、ステップアップされたその場面において人に対して腹を立てないということ、あと自分の下に人がついた時に素晴らしい仕事をしたとするならば、人がその人を褒めちぎる時に皆さんはプラス 20% もっと褒めちぎってあげてください。すごいでしょって、ああすごいねって言ったら、すごいでしょでしょ、人がすごいねって言った時にすごいでしょでしょでしょ、2回ぐらいボーナスつけてあげた方がいい。それでこそ皆さん自身が本当にこうステップアップされるためにするために、主が置いてくださったその場所においてふさわしいものであり、それでこそ皆さんが輝くその場面であるわけなんですね。しっかり覚えてください。悪い感情持つでしょう、人間だから。でも日が沈むまでそれを持ち続けてはいけない。悪いものが遊びに来るから、絶対覚えてください。あと本当に自分の手に負えないような敵と出会った時、その時に皆さんはその敵の取りなしのために、そして主にこの場所において私を守ってください、あなたが私の王であり主でありますと、その賛美の城壁を築いてください。そして本当に自分に良い友達が与えられた時、良い 働き人が与えられた時、部下が与えられた時、人からその部下が、その友達が褒められている時、皆さんはそれにプラス2ぐらいして、その人を心の底から褒めてあげてください。そうするならば皆さんはまた次の場所へと主が導いてくださるでしょう。
ダビデはそれまで、ね、羊を飼っていた、ね、野から主が引き出してくださり、このイスラエルを、ね、牧する羊飼いとしてくださいます、ね、もうこの場面だけ見ても、ね、ダビデとまたサウル、もうどっちが羊飼いでどっちが羊なのか、ね、本当に、見れば分かる通りなんですけども、羊本当に、時には歯向かってくることもあります、ね、ダビデはこの場面によってサウルから、ね、歯向かわれてしまって、そして本当に、彼自身のその悪霊を追い出すために、ね、サウルに仕えていた、それを本当にその殺意で返されてしまいました。確かにこの世の中において、ね、刃を向けてくる身内の人、またあるいは刃のような言葉、傷つける言葉、それを、ね、憎しみに対して向けてくるような、ね、そういう人も中にはおりますけれども、誠の羊飼いである主イエス様にあってであるならば、ね、それを乗り越えていくことができます、ね、そのような、ね、サウルのような聖人の人も全て鍛えるための、ね、主が用いられる器となっていくんです。でなんで私にはこんな上司しかいないのだろうか、なんで私はこんな、ね、人々が隣近所にいて、ね、いつも悩ますようなことをするのかとか、イエス様に向いてください、するならばそれは全て皆さんを王として祭司として整える道具に、ね、作り変えて、ますます全てのことを益としてくださるのが主です。どうか皆さんはこの、ね、ダビデのように本当に整えられていくまで羊飼いとしての性質を、ね、しっかりと忘れることなく、また皆さん自身が、ね、世のもの、世の栄光、世の、ね、そういう声援とかではなく、むしろイエス様に目を留め続けて、そしてこの訓練の、ね、トレーニングの時を無事に終えて、もっと素晴らしいものが委ねられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの祈りを持つ時としましょう。それぞれの言葉で、それぞれのことについて主が皆さんになそうとしていることが分かり、そして皆さんがそれに向かって主の御旨通りに働いて動いていくことができるように、羊飼いとしての性質身につけていくことができるように、今それぞれ祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日あなたはサウル、そしてジョナサン、そしてダビデを通して、この3人の行き着いたところがどのようになったのかを教えてくださいました。ダビデとゾナさんは主よイエスキリストにあって、お互いがお互いを見極めることができ、信頼し合うことができ、ゾナさんは自分の命のようにダビデを愛し、そしてその証拠として自分の兜を、自分のすべての武具をダビデに譲ります。主よキリストにあって、キリストにあって相手の命を惜しみ愛する、その証拠がゾナさんにはありました。主よダビデとゾナさんは本当に親を超えて、二人の信仰によるちぎりは素晴らしく、そして主の皆を褒めたたえることができた、その素晴らしい友情でした。主よ私たちにもこのような信仰の友人をあなたが与えてください。そして自分の命を、本当に相手の命を自分の命のように、この愛して守ろうとする、その真実に基づいたこの命を愛する、主にある命を愛する心をあなたが与えてください。そしてサウル王がどのようになったかということもあなたが今日教えてくださいました。良くない感情に駆られて、それを長く持ち続けたことによって、彼は悪霊に疲れ、そして本当に人としてやってはいけないこと、王としてやってはいけないこと、上官としてやってはいけないことをして、自ら自分のその全ての誉れを滑り台にのけて転がり落としてしまい、そして後に彼は本当に悲惨な後を迎えるようになりました。主よあなたはこの聖書の中に出てくるその全ての人物を通して、あなた自身を見ようと私たちに仰 教えられています。主よ、私たち自身が今サウロに属しているのか、まだジョナサンのその趣にあるのか、まだダビデであるのか、自分が似ている人をしっかりと分かるようにしてください。そしてもし私たちの中にサウロのような趣があるとするならば、今日悔いてそれを断ち切ることができますように。私たちにむしろ人の命を愛するジョナサンに続くその幸いを与えてください。ダビデに続くその幸いを与えてください。今日の御言葉を心から感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン、
アーメン。主よ、今日もまたあなたの望まれる王としてのその立場、王族の祭司として私たちがどのように行くべきを示してくださったことを感謝いたします。誠に私たちのうちのこのサウルのような性質を主よ本当にどうにかしたいです。イエス様助けてください。あなたに主よこれをお委ねいたします。あなたが取り扱ってくださることを感謝いたします。私たちが本当に活躍するとき、有名になるとき、誠に私たちは気をつけるべきことがあることも見ました。本当にあなたの活動していくにどんどんふさわしく、あなたが今我らを整えておられることを感謝します。そして本当にあなたから与えられているこの使命を、また権威を、特権を正当にそれらを用い、人の命の役に立つため、自分の私利私欲のためではなく、誠にあなたの栄光、またあなたが愛された命たちをもっともっと救い、もっともっと彼らを健やかにするためにそれらを用いていくことができますように、ダビデのように本当に私たちも日ごと訓練されてゆき、そしてゆくゆくは羊飼いとなり、王となってゆくことができる。どうかこのあなたの愛された生徒たち一同でありますように、彼らをイエス様あなたの御手にお願いいたします。これからのすべてはイエス様あなたの御手にうちにあります。あなたが導いてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。どうぞご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。